Okay, so I'll begin in Japanese today, and then I'll go into English. Okay. じゃあまずは今日は第二ペトロをちょっと読みます。で、第二ペトロの一節、一章二節から四節まで読みます。第二ペトロの一章二節から四節。神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を、私たちが知ったことにより、主イエスの神としての力は命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えました。その栄光と栄誉を通して尊く大いなる約束を私たちに与えられています。それはその約束によって、あなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を逃れ、神のご性質に預かるものとなるためです。 Okay, so today we're reading in 2 Peter chapter 1. We're going to read from verse 2 to 4. 2 Peter chapter 1, verse 2 to 4. May grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. はい。じゃあ今日はもう本当に単純な簡単なことですけど、まずまとめると、今日話したいのは、まず私たちはその栄養、栄光と栄養に召されています。神様は自分の栄光と栄養によって私たちを同じように召していますので、永遠の命、そして永遠の義を持っている、義人と認められている、その栄光、あと栄養。栄養は具体的に私たちが、神様の場合は神様がの技が知られていること、そして私たちの場合は私たちの人生の中で神様の技はなされていること、その永遠のものとこの地上の神様の技を私たちが召されている。そしてそれをもたらすために、私たちはその神様の性質が必要、その神の力が必要で、それを神様を知ることによって得ることができますという、3つのことです。 OK、 じゃあまずはここで繰り返されていることあります。もう一回読みますと、神と私たちの主イエスキリストを知ることによって、恵みと平安がますますあなた方にますます豊かに与えられますように。私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を、私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えました。神様には栄光と栄誉がある。その栄光、栄光は栄光、神様の素晴らしい存在ですけど、栄誉は技ということで、その英語でこの言葉はよく まあ、virtue という言葉で訳されている、まあ、力とかあの力なる技、あと、もう一つはあの徳、日本語で徳と訳されているから、まあ、良い行い、良い態度、神様の性質を表すことです。そして神様には栄光と栄誉がある。そして私たちも栄光と栄誉に召されている。そしてあのその下に、神様、神としての道からはあの命と、経験をもたらすすべてのもの、命、まあ、永遠の命、私たちの救いと経験、経験はその永遠の命をあの実行することです。この人生、日々の生活で神様の永遠の性質を実行すること、私たちはそれに召されているということです。でもう一回あの、4節にあのそれによって私たちはあの、欲望をもたらすこの世の腐敗を逃れることができますということ。じゃあ、私たちはその栄光と栄誉を実行するあの人生に召されていると書いています。あの、まあ、本当に面白いことで、今週はあの桂木さんと、話してて、そしてまたあの、まあ、アメリカにいるあの宣教師一人あのですけど、あの、まあ、話すことによって3人も同じことを今週考えていたから、もしかしたら今神様はこういうメッセージを教会に与えてるかもしれない。あのもういろんな人が同時に考えているならきっとそうだと思いますけど、あのそれはどういうことかというと、私たちはあの本当に神学的なあのことだけではなくて、本当に私たちの信仰をもたらす生活に召されている。あのただ、まあ、人を優しくするとか、ただあの神様の愛、神様の憐れみについて学ぶことではなくて、本当は実際にそれを日々もたらす、そのようなあの信仰に召されていることは今特にこの時代にあの、まあ、示されている。まあ、例えば今週はあのフィリピンで私たちが支えているあの教会のメンバーの中で多くの人は、まあ、多くかある人たちにはあの、まあ、その教会以外私たちが知ってる人には仕事がない人が多い。突然収入がなくなりました。であのそう考えると本当にさあ今はその人にはどうするでしょうあのもしこういう時に残念ですねとか言ったら、本当に私たちは愛しているのか、まあ、こういう時こそ私たちはあの、まあ、彼ら助けるあの必要があります、うん、あのそして世界中にこういう時代はそういうためにもあの与えられている。私たちの信仰を試すというのは本当に人を愛するか、それか、まあ、愛するような振る舞いをするだけかということが、まあ、試される。あの本当に私たちは人を優しく扱うこととか我慢することよりも本当に愛する、神様が愛しているように私たちは人を愛する、それは本当に心から喜んでその人をあの人生を見て喜ぶこと、本当にその人の益を心から望む。でも心から望むと、まあ、頭の中で彼らの成長を見ていいねと思うのは全然違います。うん、あのもう本当に私は毎回フィリピンに行くときに、ああこの家族もいますね、あの町にその家族とその家族がいて、毎回行ったら子供もちょっと成長して、まあ、よかったね、まだ信じてるね、頑張ってねとか思うけど、でも実際にあの困った時にあの助けなければそれは愛でしょうか、うん、まあ当たり前のことは私たちはもう 全ての人に助けることができない。それは当たり前ですけど、でもある人たちは与えることができます。そしてまあ、それは今こういうことです。私たちはどういう信仰生活に召されているかというと、実現的な神様の、徳を表す生活、心から人の益を求める、心からただ難しい人を我慢することじゃなくて、本当に心から愛するように、そういうことですよ。でもそれは自分ではできない。だから神様の力がなかったらなかなかできないことです。はい。まあ、教会によって強調するところありますけど、多分この教会では随分の間に私たちは、まあ、神学的な何を信じているとかを強調していると思いますけど、まあ、それは大事ですけど、でもそれを強調して、でも実際の、まあ、人を助ける愛とかをしなかったら、本当に信仰ではない、という本物の信仰ではないことを、まあ、最近よく実感しています、気づいています。だからまあ、愛は本当の愛、本当に人を愛する、本当にその人たちの益を求めて喜ぶこと、神様はもうきっとそういうふうに人を愛しています。人が反抗していっても神様は本当に愛している。私たちが反抗を見たら嫌でしょうでも神様は逆にそれを見て本当に愛するから、私たちはまあそういうレベルに召されているから、まず今はできないということがあっても、それに召されていることはまず理解しなければならない。まあ、希望もそうです。本当に福音に希望があるということは、もういろいろなことがうまくいかなかったら、私たちには希望があるなら、じゃあもうこのことは別にどうでもいいというふうに思うでしょう。本当に希望があれば大丈夫大丈夫。例えばまあ、仕事で本当に疲れているけど、まあ、あと30分で終わるだったら別に気にしないでしょ。もうあと30分で終わるからもうちょっと頑張る。でもそれともう全然終わるような希望がなかったら、どうしようと、まあ、失望するでしょう。私たちには希望はある。だから大変な時代、大変な状態に行っても、その希望は人が見えるものです。見ることができるはずです。ちょっと比べると、第一ペトロ、2章9節比べましょう。第一ペトロ、2章9節、これはまあ、栄誉が出てくる、その同じ言葉で出てくる箇所ですけど、しかしあなた方は選ばれた種族、主である祭司、聖なる国民、神の ものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。から、まあ、長いことですけど、最後に、その方の栄誉を告げ知らせることです。栄誉は告げ知らせることです。栄誉は人に言って、すごいよ、あの人はすごいことをしたよ。私の友達はすごいよ、めちゃくちゃすごいことができるとか、素敵な人とか、神様の場合は神様の憐れみは本当に信じられないほどとか、神様の計画はなんと素晴らしいでしょう、何でも入れているから、神様はもう本当に賢い。やっぱり栄誉は人、具体的なものです。具体的じゃあ私たち、例えばね、比べると私たちは 恵みにあって信仰として義と認められている。でもその義と認められていることは具体的なものじゃない。それはまあありえる、あの神の上にあるもの、まあ義じゃないけど義と認められているでも栄誉とは違う。栄誉は本当の本物、うん、まあクリスチャンはいろいろ失敗をしたり罪深い存在がありますけど、でもやっぱり神様はそれに関わらず私たちを義と認めてくださいます。キリストのために、それは私たちの行いによるものではない。それはまあ正しいです。これはこの今の別の話、これ栄誉というのは本当に神様、私たちの、もうこの場合は神様のやったこと、技とか賢さを伝えれる具体的なことです。じゃあ私たちはそういう生活に召されているわけです。そういう生活、あの何もないことは告げ知らせられないだから自分がまあ正しいことを信じているとか、私はもうあの神みたいなあの信念がいろいろあるとか、あの例えばもう聖書に関して神様はこうこのように世界創造したのは、まあ、6日で1日休んだとか、それノアは本当に生きていたとか、アダムの子孫が全部言えるようになった、それはまあ全部素晴らしいことですけど、うん、でもだから何だかイエス様が私たちを歓迎するときに、まあ、マタイ25章の例え話で、あの羊とヤギを分けたときに、羊とヤギの違いは何でしょう。ヤギは神様に関して間違った神学を持っていた。そうではない彼らは間違ってあの教会に行ってた。そうではない本当に彼らはイエス様に、イエス様がドア扉を叩いた時に無視した。あの一番低いものが病気の時にあの面倒見なかった、憐れまなかった。彼らはあの人を助けなかった、愛せなかった。本当にあの裁かれていたのは具体的なことです。逆にその羊は具体的なことをした。え、なんで私たちはあなたに優しくした、あのいつあなたに食べさせた、いつあなたにあの見舞いをしに行った。それはあの最も低いものが病気とかそういう困った時に私たちはその人たちにしたから、あのそれは具体的なことです。そういう生活に私たちは召されているから、今こそあのそれを実行しようではないか。あの本当に本物 の信仰生活を、まあ、目指してみよう。それこそ命の意味です。命の意味は愛、本当に愛です。 OK, じゃあ、So let's look then at the first part of this message. So what we're looking at here is basically I'll sum it up in three sentences, reading from 2 Peter chapter 1 verse 2-4. First of all, we are called to a life of eternal glory, and we're empowered to earthly action. We're not just called to an eternal life of glory. We're called to also to an earthly life of real faith. We're called to a standard, not just of receiving God's grace for the sake of being recognized as righteous, even though we're not. Now that's true, that's the gospel, and we're not in any way denying that, but this is not what it's talking about. We're not just called to be saved by grace through faith. We're called to be saved by grace through faith, and then to go on and live out that faith. We're called to put it into practice. Secondly, we're in need of God's divine power to do that, because we just can't do it by ourselves. And thirdly, the way we get that power, the way we get that divine nature is repeatedly here said to be through the knowledge of Him. So these are the 3 points I want to make today. First of all, it's not just the eternal salvation that God is talking about and concerned with, although of course he is and we are concerned about that, but it's also the actual application and the living out of that faith in this world that is also so important. Look at these words which are just repeated here. I just want to look at this little repeated pattern here. So the first one says in verse 3, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Now, some translations are a little different here, and reading the commentaries, there's kind of two ways you can translate this. It's some people say, there's little stars here to tell us that it's a bit of a complication. Some people say that He called us by His own glory and excellence. Others say He called us to His own glory and excellence. So, is God calling us by His glory and excellence, or is He calling us to His glory and excellence? Well, is it any different, really? It's like if I'm a bank manager, and if I employ somebody, I'm employing them by my financial power, and I'm also employing them to my financial power. It's really the same thing. So whichever translation is correct, I'm not sure, but both of them are correct. Because if we say that it's by God's glory and excellence, but then it says He's called us to life and godliness, right? In other words, we're called to life, eternal life, but we're also called to godliness, which means how we actually live out the standard by which we live out that life on this world. So, we see this thing repeated again. Now, verse 4, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. Okay, so the divine nature empowers us not to be recognized by faith. We only need God's grace for that. The divine nature is given to us to empower us to be like Christ, to live like Christ. So I think right now this is something that that God is really drawing us to. This is a reality that, especially for me, especially for our church, and probably for all churches right now, especially in this corona time, I think this is one of the purposes of God allowing a pandemic in the world, is it gives us a chance to see how we go in this situation or that situation. It's like if you get a four-wheel drive, you know, you don't want to drive it on the streets, you want to take it to the mountain where you can really put it in four-wheel drive mode and low range and see how it gets up that hill. That's the point, you know, and God wants the church to be tested in all situations to see how we function. Here we're in a function, in a situation where there are people in great need all around us. And He wants to see, is our faith real? Now this word, glory and excellence. The word excellence there actually comes from the word man. It comes from the word manly, like a male. And it means, in a sense, stronger. That's really what the Greek is implying there. It means something that's able to carry out and do something. So, God's glory is an eternal thing. God is wonderful. God is holy. God is, you know. But this second word, virtue, is more something that is a physical thing. In 1 Peter chapter 2, verse 9, we see the difference here. It says, but you are a chosen race, a royal priesthood, and a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies. Now, the King James says the praises. This one he says, you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness and into His marvelous light. Proclaim. You can't proclaim something that doesn't exist, right? Like, you know, I'm saved by grace, but I can't proclaim that as something about me. It's good. It's God's excellency, for sure. But He's calling us to that. It's not, I mean, this is a separate thing. God is excellent. God has power, God has strength, God has wisdom, God has great plans, God is does all these things. He's merciful, He's gracious, He gives power to the weak, He brings down the proud, He raises up the humble. But what do we do? God's calling us to a life where we actually have such things in our life that you could point to them and say, that's great. Look at the faith of this believer. Look at the love of this believer. This week I was talking to a guy and he was sharing with me that one of the differences between a missionary who is kind of successful, in a sense, I don't like to use the word successful, but, you know, somebody who actually has an effect, and those who don't, is that the ones who don't actually love the people that they're ministering to don't really have any effect. But on the other hand, the ones who really sacrifice themselves to love the people and are prepared to put in the time and the effort and you know, the amount that they're going to learn the language and things like that, the people recognize it, according to what he said. He, obviously, this is not not my example. I'm talking about someone else from another country. But he said that, like, in his experience with missionaries, the ones who kind of just went there because they want to be a missionary, they end up leaving. But the ones who are there because they would love the people, they love, they feel really ultimately called, and you know, that you can see their love in the time they've studied, the amount they've become like the people they're ministering to. They're not so proud that they can't change to be like that person, those people. You can see that love, and that love comes across, and people recognize it. So God is calling us to a life where we actually live out our faith. It's a real thing. Not just love, of course. Love is a big one, and this is something we've been taught about lately a lot. Like, we shouldn't just be outward, we should be inward. Like, God actually really loves people. we can be nice to people without loving. We can be gentle to people without loving them. I mean, Japanese are very good at outward courtesy, and yet inwardly it doesn't need to be that way. And they're very good at that, and Westerners are not so good at that. Usually we can't hide our true feelings. Japanese are very good at hiding their true feelings. But God doesn't want us to be like that. He wants us to truly love. To truly love people who irritate us. To truly seek the good of those who might even be against us. This morning when I got here, I found somebody had tipped coffee all over my sign down the front. And left a big mess all over the front of my school, and then left the coffee can right next to it. And it's like, why would someone do that? But imagine I had seen that person do that. Would I actually love that person? Would I really seek the good of that person? Or would I simply be angry and irritated and frustrated? Now, again, as I said before, we can't do that. We don't have the power to love, because we're in a corrupt world. But that's why we need the divine nature. Not just love, but hope. Do you really have hope? I mean, you can say, we have the hope of eternal life, but do you? Because when everything goes wrong, are you worried? Or are you just saying, well, here they gone tomorrow. You know, we have the hope of eternal life, so it's not so important. If you really have the hope of eternal life, if you really have the hope that God is going to use everything, whether good or bad, in the world's eyes, to His glory and to our benefit, then you won't lose your peace. If you have real hope, we're called to have real hope, and people see that. It's a powerful testimony. We're called to real faith, real continuance, real faithfulness, not just words, but real reality. And so when Jesus comes back, He's not going to say, what did you believe on this? What was your position on creation? What was your position on Adam? Was he figurative? I mean, of course those are important things, but in Matthew 25 He said, when I was sick, did you visit me? When I was hungry, did you feed me? And this is a time in right now in the Philippines, a lot of our churches that we work with, the members have got no job. What are we going to do? Just ignore them? You know, you can't help everyone, but you can help some. And we're not going to be expected to help everyone, but we are expected to help some. And this is where the Rabbi Hitzur wrote, we are called to a life of doing, not a life of simply believing. Okay, じゃあ、次に至ります。行きます。じゃあ次は、あの、第一ヨハネ、13章、ごめんなさい。ヨハネの福音書13章を開けてみて、そして13章の35節を読みます。ヨハネの福音書13章の35節。まあ、有名な箇所ですけど、互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。うん。全ての人が認めるというのは結構すごいね。あの、多くの場合はこの世の人たちは宗教は偽物と認めるけど、イエス様は本当に愛があるなら全ての人は、ああそれは私の弟子と認める。どのような愛でしょう。それは本当の愛、本当の行いが伴っている愛でなければそうならないでしょう。だから私たちはそのイエス様、まあ、イエス様の行動を見て、イエス様は自分の評判を気にせずに人を助けた。イエス様はあの病気の人、あの雷病の人に手を置いた。イエス様はあの、安息日なのに人を癒した。イエス様はもう本当に具体的に愛を示しました。私たちも具体的に愛を示すように召されている。皆さん、周りの人たちは私たちを見て、あの、あの人はイエス様の弟子、教会行ってるからじゃなくて、愛があるから。その象徴はありますか？じゃあ次は第一ヨハネ、今度は第一ヨハネ5章2節。第一ヨハネ5章2節。このことから分かるように、神を愛しその命令を守るときはいつでも私たちは神の子供たちを愛するのです。ちょっとあの一節から読みましょう。イエス・キリストであると信じる者はみんな神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者はみんなその方から生まれたものも愛します。まあ、ということで、私たちは全てのクリスチャンを愛しなければならない。このことから分かるように、神を愛し、その命令を守るあの時はいつでも私たちは神の子供たちを愛するのです。はい。で、3節。あの、神の命令を守ること、それが神を愛することです。だから神を愛することというのは具体的に神の命令を守るから。本当に。まあ神様は無条件に私たちを愛してくださっているけど、でも私たちは神様に無条件に愛しているわけではない。私たちはどうやって神様を愛しているかわかる？神様の戒め、神様の命令を守るから。具体的に。そしてあの神様をどうやって愛しているかを分かる。神様から生まれた人たちを愛している、うん、まあ私たちは人を愛しなければならない とにかく。そしてその愛は一番強い証となるのです。だから私たちの人生のゴールは何でしょう？愛。本当に愛。まあ最近はそれよく考えている。家族ではない、愛。あの、もう、奉仕でもない、愛。本当に、それは目的です。だから、結局愛しましたという証があれば、それは素晴らしい人生でした。はい。あの、第一ペトロ、一章、第一、ペテロ一章、もう一回 踊って、そして22節、あなた方は真理に従うことによって魂を清める。真理に従うことによって、それは服従すること、それは行いですね。それはただ信じるのではなくて、それは本当に従う、真理に従うことによって魂を清めるから、これは救いじゃない、これは私たちが新しい霊が与えられている、その神様から純粋霊を与えられています。ですけどこの魂というのは、まあ、考えも入っているから、私たちの考え方、私たちの態度、それを私たちが清める、それ意識的にすること、どうやって従うことによって、従うことによって私たちは魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから。そう、偽りのない兄弟愛を抱く、それは神様から得るものです。清い心で互いに熱く愛し合いなさい。神様からその愛をもらいますけど、いただきますけど、でも清い心でそれを実行する、熱く愛し合うこと、熱く愛し合う、それは誰ができれるでしょう本当に愛することだけで言ったらそれは難しいけど、熱く愛することは本当に難しいね。じゃあ23節、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなくて、朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるです。から新しく生まれたということ、私たちは新しく生まれる、イエス様の聖霊が私たちに入ってきて、イエス様の御言葉を受け入れて、すべての徳をもたらす経験をもたらす源、力をもたらす源が与えられているけど、聞き従うことによってそれを実行することです。そして熱く愛し合うこと、互いに愛し合うことは目的です。はい、だからまあ言っているのは、私たちは自分では愛することはできない、もう本当にできない、イライラする、がっかりする、もうまたそのことを言ってる、またその行動を言ってる、何回も言ったのにとか言うでしょ。でも神様から与えられている、その中に宿っている聖霊によって私たちは愛し合うことができる。まずは愛し合いしたいのか本当に人を愛したいのか、それからこの問題は始まる。例えば僕は今朝考えて、まあ今日は9時から6時半までに英会話の授業が続く。まあ正直に言うと、ある授業は簡単、ある授業は難しいそれはある人たちは話しやすいがすぐ相手してくれる、ある人はそうではないから、まあ難しい時もあるけど、でもまずはその人たちを、この営業、この会社、この英会話教室は何のためでしょうか。人を愛するためです。本当にそうだな、そうじゃないとダメです。だからどれだけの能力があっても、どれだけのまあ、熱心があっても、とにかく彼らを愛する、そして助けようとする、そして心からその人に合わせて一番成長させるようなことを私が心から求めなければならない。でもまあそれが神様の力によってできるものですけど、でも本当にそれをしたいのか、それか従業の「ああ何分」とか。もう本当に決心しなければ普通にあと何分になるでしょう。でも最初から もうみんな愛したい、みんなのどれだけ良い、まあ、正しいとか好ましいやり方とか性質があっても助けたいとか愛したい、神様の愛で愛したいと、もし私たちは最初から選ぼう、その道を選ぼうと思ったら、じゃ神様の力によってそれはできる。でそれはあの私たち の, あのもう本当に特権です。世の人たちはできないけど、クリスチャンはできるはず。やらないのはやりたくないから、やらないのはどうでもいいと思ってるから、やらないのは私は恵みによって信仰を通して救われているから、どれだけしてもそれは良くないによって変わらないと思っているから、別に神様の愛を示せなくても救われるだろうと思ってしまうから。そうではなくて、そういう人生に召されてない。私たちはその愛を実行するために召されている。はい、まあ、自分を幸せにすることではなくて、本当にあの神様の愛を受けてそれを与えるために生きている。はい、 OK、 so、the second point、 John 13:35、 John, the Gospel of John 13:35、 says this、 by this will all people will know, sorry, by this all people will know that you are my disciples if you have love one for another. Now, verse 34, a new commandment I give unto you, that you love one another just as I have loved you, you also are to love one another. Now, he said that just after washing their feet, by the way, becoming their servant. By this love, this sacrificial love, this earnest desire, even he washed Judas's feet, even Judas. And he really, really desired the good, the best for Judas, even though he knew that he was going to betray him. By this love will all men know that you are my disciples. Now, all people know, what do all people know about religion? Well, they all kind of think, except for the people involved in it, that it's pretty phony and fake. You know, they look at most religions or most groups and they say, oh, those people are a bit nutty. You know, they're not really, you know, they're brainwashed or something like that. The world is very quick to recognize that. But Jesus promised here that if we have real love, they will recognize that you are my disciples. The goal of our life is love. It's not ministry, it's love. It is not success, it's love. It's not family, it's love. Love is the goal. If we have loved, we've achieved what God desired for us. Now, of course, the other things are all part of it, but love is the ultimate. And if we have love, we will be a great testimony for God. Again, talking to the missionary this morning, he said, that's the difference between those who have an effect and those who don't, is the ones who do really have a love for the people. It's not their own love, it's God's love. And that love is manifest in how much they're serving, how much they're changing, how much they're striving to reach the people. 1 John 5:2. 1 John 5:2, similar kind of a passage. He says, we'll read him from the beginning in verse 1. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. Alright, so if we believe, we're born. We're not born of God because we love. We're born of God because we believe. We accept his love for us. And everyone who loves the Father loves whoever has been born of him. If we really love God, we're going to love the children of God. By this we know that we love the children of God, when we love God and obey his commandments. How do we know we love God? How do we know we love his children? How do we know we love God? Because we love his children. Verse 3, for this is the love of God, that we keep his commandments. How do we know we love God? Because we keep his commandments. We actually do the things he's commanded us to do. We help the poor. We show compassion. We show mercy. We assist people when they're in trouble. These are the things God has called us to do. They're real. You could point to them and say, here is mercy. Here is patience. Here is kindness. Here is forgiveness. They're real things. You can't just point and say, you know, Here is grace received by faith. I mean, it may be real, but people can't see that. But these things are manifest. to love everyone who is born of God and to keep God's commandments. So that's the goal, love. Now, we can't do it. What does Peter say? Let's have a look at what Peter says in first. How do we do this? How do we actually get the power to love? In 1 Peter chapter 2, in verse 22. Okay. Having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and abiding word of God. In other words, since, verse 23 is because we've been born again, because we have something more than this perishable world. Emotions, that's perishable. Excitement, that's perishable. Satisfaction is short-lasting. But we have something that's eternal, that is the abiding word of God. So because we have that, then the next one it says, having purified your souls by your obedience to the truth. That's actually very much our action, isn't it? You purify your soul by your obedience to the truth. That's not, I mean, God is the purifier of our soul. Jesus cleanses us from all sin, the blood of Jesus. But this is not talking about that. This is actually putting the action upon us. We are saved by grace, but we actually enact the purification of our soul as we start listening to what God is saying and start doing. Because the soul includes our thoughts, it includes our emotions, it includes our mind. And the Bible says clearly, don't think about evil things, think about good things. If there's anything good, if there's anything true, if there's anything worthy and virtuous, think on these things. That's how we purify our souls, by obeying the truth. And the purpose is, love one another from a pure heart. Love one another earnestly. Now, just love one another would be hard enough, but love one another earnestly, fervently. That is, I mean, who can say they love fervently? It's hard enough to love. I mean, real love, not just outward displays of being kind, but actually truly wanting to give yourself for another person, to serve someone else without getting anything in return, to be truly happy that someone else has gained by your loss. And not only that, but to do it fervently. Wow, that's a level above what we can even imagine. But that is what God has called us to. And we can't do it, but the Holy Spirit can do it. And that's why we can do it, because He's in us. We are born again, not of corruptible seed. We didn't read a book on how to be nice to people. But we have the very Word of God Himself within us. We can do this. It is our goal. It's what we're called to do. Let's understand that. Today, when you get up, or tomorrow when you get up, you've got to make that decision. I really want to love everyone. Like, for example, the guy, when I got up this morning, I went downstairs, and the first thing I saw was someone had poured coffee all over my Alligator English School sign, and they even left the coffee can next to it just to show that that they didn't care. Now, if I saw that happen, would I really love that person? I hope I would, but it's not a matter of I hope. You got to choose. I choose. Now, I choose to love my enemies. I choose to love my family. I choose to love my neighbors. I choose to love. In other words, I choose that if there's anything I can do to help, I will. If I can make someone happy, I will. And it's hard, because so easily we just forget. If we're not walking in the Spirit, we can't do that. And yet that's where the power of our ministry comes, when we love. Of course, we're given the word of knowledge, the word of wisdom, miracles and these things, and they're wonderful. But without love, they're nothing. Because love is the reality that people see. Let's choose that love. Let's choose to make it real, not just in words. Okay, and just finally the last section. はい、最後に、じゃあ、私たちはそのレベルに召されている、そして、中に宿っている、その新しい性質にあって、それを、実行することができますので、どうやってそれを得ることができるでしょう。じゃあ、毎回、第2ペトロ1章。 まあ、2から4をもう一回読みます。神と私たちの主イエスキリストを知ることによって恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。どういうふうに神様の恵みが私たちに与えられるでしょう。それは私たちの主イエスキリスト、神と私たちの主イエスキリストを知ることによって、知ることによって。じゃあ3節、私たちをご自身の栄光と栄養によって召してくださった神を私たちが知ったことにより、主イエスの神としての道からは命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えました。もう一回言った。どうやってそういう力を与えたでしょう。それは私たちが知ったことにより、神様を知ること、イエス様を知ることによって豊かな恵みが来る。神様を知ることによって全てを乗り越える力が与えられている。4節、その栄光と栄誉を通して解く大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によってあなた方が欲望をもたらすこの世の腐敗を逃れ、神のご性質に預かるものとなるためです。もう一回、どうやって私たちはその新しい性質、力強い性質、永遠の性質を得る？約束。だから、まあ、とりあえず御言葉を知ること。だから、神様を知ることによって。なんで聖霊が書いてない？父と御子は何度も書いてるけど、なんで聖霊が出てない？なぜなら聖霊がすでに与えられている。今、聖霊が与えられているでしょ。イエス様はもう天に戻って、代わりに聖霊を与えたから、だからここに聖霊が書いてないのはもうそれ当たり前、今いる、おられるでしょう。でも聖霊様はおられますけど、彼はイエス様を知らせるために与えられています。父を知らせるために与えられます。まず聖書テーブルは大丈夫。そう、だから知ること、うん、それはも興味深い。じゃあ愛するように召されている、その愛は自分ではできないけど神様の永遠の力強い性質によってできるけど、どうやって知ること、まあつまり聖書を読みながら神様の態度を興味深く分析することです。例えばいろいろな例え話で、例えばマタイ25章の例え話を読みましたけど、その、ま、ただじゃあ人はどうやって裁かれるでしょう、こういう人たちがそういう人たちもいるとか、そういう知識的に知ることではなくて、本当に神様は本当に屋内を大事にするということを心に留める。じゃあ私はどうでしょう、屋内はあるでしょうか。その箇所をよく読んでいろいろなふうに分析していろんなことは知ることができるけど、でも神様を知ることはそのことを今自分の人生で評価される、そして探って自分にはどうでしょう。その神様の態度を抱いて受け入れて、そして実行すること。まあイエス様はサラートの人に触れた。じゃあその時にイエス様は、まあ、立法的に汚された。じゃあイエス様は汚れている人に触れた。自分は汚れるようになる。イエス様の評判がもう落ちる。その人が癒されたけど、イエス様は汚れるようになった。じゃあ私たちは人を自分が汚されるとか、自分の評判がめちゃくちゃ悪く言われるようになってもいいのか。まあそういうふうに 神様の心を知る。もう聖書をもう一回あらゆるところを読んで、今回は神様の心を学ぼうじゃないかと思っています。本当に、まあ、いつもそういうふうに読んでいるかもしれないけど、本当に神様を知ることによってその性質が与えられている。ふーんとか、ああそういうことか、ああそれはこういう信念じゃなくて、この心、自分の中の心でどうでしょう頭じゃなくて心から、私たちもそういうふうに人を愛しているか、助けようとしているか、うん、まああらゆるふうに、まあ、預言者、最近はイザヤ書をよく読んで、神様はそのイスラエルの酔っている頭たち裁く、でその代わりに全ての人はその清い神様として頭を見ます。そしてイスラエルを裁く、そして、まあ、報いを与える、罰を与える、そういう考え方もあります。神様、私たちもその側面を知る必要があります。なぜなら神様は変わらない。で、私たちの自分の人生、友達の人生、家族の人生、教会の人生で神様の罰はあるでしょう。で、その時に神様が愛しながら罰を与えることによって、まあ神様がどういうふうな態度で人を扱っているかをもし分かったら、本当に神、その人たちを愛して励ますことができる。怒ることなくしに励ますことができる。はい、まあ、あらゆるふうに神様の約束、神様の御言葉、うん、その心を知ることによって神様の永遠の性質を受けることができます。私たちには選ぶ必要があります。それが欲しい、それは実行したい、それこそ私がそれだけしてもそれは充実な人生と、まあ、決めること。 So the final part of this, of course, so we have the calling to a higher real faith, real love, real hopereal works that show the love of God. Secondly, it's the eternal nature of Christ within us that gives us the power. The Holy Spirit within us gives us the divine nature, and that gives us the power, divine power, to do that, to make that happen. Then how do we get that? How do we get that power? So just going back to our original passage, 2 Peter chapter 1, verses 2 to 4, it's repeated three times here. May grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. How does God's grace and peace get multiplied to us? It gets multiplied through the knowledge of God. It's not just an automatic thing. It comes, the multiplication, I mean, you get grace, but the grace is multiplied, the peace is multiplied, the effect of our eternal life is multiplied by our knowledge of God. As our knowledge of God increases, the effect of His grace in our life increases. Verse 3, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Again, how does His divine power that gives us the ability to live out this Christian life come? Through the knowledge of Him who called us. It's through a knowledge of God. And then in verse 4, by which He granted to us His precious and very great promises, so that through them, through the promises, through the Word of God, you may become partakers of the divine nature. We become partakers of the divine nature through the knowledge of the Word of God, through taking those promises and obviously understanding them and applying them, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. This world is corrupt, and because of that, the natural thing is that we have sinful desire, lust. If we're in a corrupt world, the natural result is that we will lust. But if we have the divine nature, the natural thing is we will love. And so it's kind of both have the same effect, cause and effect relationship here. Three times it was repeated, through the knowledge of God, the knowledge of His Word, we are able to have this. So, basically, it comes down to this. As we read the Word of God, we choose, I want to love, I want to make my faith real. How do I do it? Well, as you read the Word of God, you read the parables, you read Jesus' actions in the Gospels. Look at the way Jesus touched a leper. He was a rabbi. I mean, the rabbis, they didn't even like to touch a common person. And yet he reached out his hand and touched a leper. A leper. Or a woman who was, you know, who was unclean. Demonic people in graveyards. I mean, you couldn't get more unclean than that. What's a rabbi doing in a graveyard? And yet he went there in order to heal, to save, to love. And so as we look at that parable, and we don't want to just read it, we want to get the knowledge of him. We want the knowledge of his character, his attitude. He actually became unclean, ceremonially anyway, in order that someone would be made whole. Do we do that? Do I want to allow myself to be despised in the eyes of the world, to be thought of as unclean, in order that I might help others? Do I want to be seen to break all of the cultural norms in order that I might love other people? So you can get that understanding through knowing God through that parable. There's others, like a totally different aspect is in the Old Testament. I've been reading this week in Isaiah, and God talks about his judgment on Israel through Assyria, and he's saying, woe to the drunkard crown of Ephraim, that, you know, the leaders were drunk, were filled with another spirit, the spirit of wine, and the priest and the rulers, they were all the same. And yet, God brought judgment upon them, he brought punishment upon them, and he said, I'm going to punish my people. But his desire was for them. He said in the same place, Ephraim is my firstborn. You know, he's got an eternal love for Ephraim, even though he had to punish them. So it's the same. God is the same yesterday, today, and forever. When we look at the way God deals with people today, it'll be the same. God will bring punishment. But it doesn't mean he hates them. It's because he loves them. He's desiring to be their head, like the prodigal son. He wants them to come back when they've been humbled and come back and trust him. And if we know and understand God, we'll have the power to minister to them through those experiences. We need to love them and not be just angry at their sin. You might be angry at their sin, but you've got to love them as well. We need that power through the knowledge of God. So let's be encouraged that although this world is corrupt, we have something different. We have a real faith. We're called to a high standard, the standard of God. And he actually has given us the power to do this in his word and in the Holy Spirit within us. And we can choose that we want that, and we can get it through the knowledge of God. Let's read the Bible and let's put it into practice. Okay. Father God, I thank you for your word, and help us to apply these things to our lives. Thank you for the reality of the faith that you've given to us. I pray, Lord, please help us to love in honestly and in truth, Lord. Help us to really honestly be compassionate and honestly be merciful and honestly seek the good of those even who use us and abuse us, Lord. I really pray, Lord, that we might manifest your name, that your works could be seen in us, Lord. I really pray for that, Lord. I pray that you would help us as a church and help us as individuals to choose that love. Father God, I pray that you would grant us the ability I pray that you would grant us the wisdom as we read the Word of God to see and learn and get that knowledge so that we can know how to go about doing your works, Lord. I pray that you would open our eyes and bless us with that wisdom. その本物の愛 本当の愛、名ばかりじゃなくて純粋な愛、熱心な愛を 神様からいただきたいと思います。聖書を読みながら神様を知ることによってそれを与えてください。どうか私たちは読むときにあなたの心を悟れるように、そしてどうやって実行できるようにその知識も与えてください。神様、個人的に教会としてあなたの御業が私たちの人生で見られるように祈ります。イエスの御名によって祈ります。アメン。はい、ありがとう。